声の議会だより、令和元年11月1日発行、ナンバー207。編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー207では、令和元年9月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、可決した意見書の要旨、9月定例月議会で審査された案件と議決結果、終わりの挨拶で、それぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑・答弁では、近畿大学病院は近代病院、メルシー・フォー・狭山株式会社はメルシー社と適宜略称しています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表松尾匠1ページ。代表質問、未来創新代表鳥山武2ページ。代表質問、公明党代表北義雄3ページ。代表質問、清風クラブ代表山本久雄4ページ。代表質問、改新狭山代表井上健太郎5ページ。代表質問、大阪維新の会代表西野茂次6ページ。個人質問、深江陽子7ページ。個人質問、花田正文8ページ。個人質問、上谷元忠9ページ。個人質問、松井康介10ページ。個人質問、久山佳代子11ページ。個人質問、北村英二12ページ。個人質問、中野学13ページ。委員会審査のあらまし14ページ。建設公正常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、意見書を可決しました15ページ。9月定例月議会で審議された案件と議決結果16ページ。終わりの挨拶17ページ。目次終わり。代表質問、日本共産党議員団代表松尾匠1ページ。核兵器のない平和な日本と世界を問い、国連で核兵器禁止条約が採択されて2年となる。批准は被爆者や市民の願いであるが、安倍首相は背を向けている。本市は核兵器廃絶、平和都市宣言を行っている。核兵器禁止条約と憲法や平和を守ることを伺う。答え、核兵器禁止条約は国連で122カ国が採択し、 核兵器のない世界の実現に寄与すると認識している。本市は核兵器廃絶、平和都市宣言を行っており、戦争の悲惨さ、平和の尊さを訴えていく。核兵器禁止条約の趣旨も理解し、核兵器の廃絶と世界恒久平和の機運醸成に努める。防災対策の充実と体制の強化を。問い、大阪北部地震、台風21号、ゲリラ豪雨などにより、関西国際空港の浸水、電柱の倒壊、停電、床上浸水など、深刻な被害となった。風水害、震災両面から計画の見直しと対策が必要である。市民目線での危険箇所の点検と対策や避難所の対応など防災体制の充実を望む。答え、災害発生に備え、資機材の分散備蓄やマンホール、トイレの設置、自主防災組織への支援を行っている。近年、想定を上回る豪雨で河川洪水のリスクの見直しや、土砂災害警戒区域などを表示した防災マップの配布を予定している。長期的な避難生活に備える対応など、防災体制の強化を図る。幼児教育、保育の無償化について、本年10月から保育料が無償化されるが、問い、対象児童は。答え、3歳から5歳までの全員と、市民税非課税世帯の0歳から2歳までが対象である。問い、主食・副食費はどうなるか。答え、主食費はこれまで同様、保護者負担で1000円から1600円。副食費は新たに保護者負担で月額4500円を徴収する。なお、年収360万円未満は免除となる。問い、通園の送迎や園の行事は対象か。答え、無償化の対象外である。問い、財政負担はどうなるか。初年度とそれ以降は。私立と公立ではどうなるか。答え、初年度は国が全額負担で、次年度から国が2分の1、大阪府が4分の1、本市が4分の1の負担となる。私立に対しては市の負担が軽減されるが、公立は市が全額負担となる。無償化に伴う財源は全額、国が地方交付税で措置することになっている。要望、保育料の一番高い0歳から2歳も無償化の対象とすることや、復職費はこれまで保育料に含まれて国の補助対象であったので、国が負担するよう要請していただきたい。他市では復職費を補助しているところもある。本市も補助を要望する。18歳までの医療費助成拡充を。問い、市民の切実な願いである。大阪府内で6市4町が実施しており、2市1町が予定している。子どもの貧困問題から早期の実施が求められている。答え、制度の拡充は魅力ある事業で、貧困問題からも生活支援で有効と考える。幼児教育、保育無償化など財政見通しが立ってなく慎重に見極めたい。国が制度化すべきと要望する。市道狭山東の線の交通安全対策を。問い、青葉が丘病院入り口と開発による接続道路箇所が危険。対策を望む。答え、外側線を設けたり、 通学路でもあるので注意喚起の看板を設ける。代表質問、未来創新代表鳥山武氏、2ページ。行政力アップと市民福祉向上に全力を。問い、平成30年度決算における財政運営は評価する。しかし、市債残高の増加、民生費が歳出の 48.8% を占めており、今後の財政見通しは大変厳しい。そこで、副市長2人制による行政力アップに期待が高まっていることから伺う。答え、本年3月に示した財政収支見通しと決算額の乖離は、出納整理期間に確定した金額によるものである。新たな行財政改革は、財政、行政、組織改革の3方向で、具体に取りまとめる。公共施設マネジメント強化は、施設管理の一元化や包括的管理なども検討する。 AI.RPA 導入は有効と認識し、定型的業務の標準化を進め、導入に向け調査研究を始める。近代病院や手塚山学院大学の移転問題も、両副市長とともに鋭意取り組む。移転後の跡地は民有地だが、本市の意向の反映を模索し、双方にとってより良い土地活用に努める。自治基本条例に基づき、市民との共同によるまちづくりを推進する。要望、今後10年の期首残高となる実質収支額である、シビアな数値の提示を要望する。 AI システム導入時に業務改善すれば、市民に寄り添う行政サービスを充実できる。施設改修等も部局を超えて集約し、職員が本来業務に集中することも必要である。跡地に関する本市の意向を取りまとめ、議会に示すこと。短時間豪雨に対する自助支援策、公助・共助が間に合わない豪雨対策と自助支援について伺う。問い、狭山池の事前放流について。答え、農閑期の台風前に最大1メートル下げ、治水容量を一時的に増やす。要望、農閑期以外も大阪府に要請を。問い、身近な情報を得て市民が身を守る災害時情報の一元化について。答え、市域北部にポテカ気象観測システムを設置予定。ホームページに情報のリンク先を設ける。要望、東除川に危機管理型水位計の設置、狭山池管理棟、消防庁舎も合わせ気象情報の一元発信を要望する。問い、雨水浸透マス、雨水貯留タンクの状況について。答え、浸透マスは今後も設置要請を続け、タンク設置は公共施設を検討する。問い、土のうの事前対応について。答え、有効と考えるので検討する。首赤ツヤ紙切り年間撲滅計画について。問い、本市のシンボル桜の被害状況と財源確保撲滅計画について伺う。答え、生息域が広がり、桜被害は128本、6本伐採である。財源確保の提案は、既存の指定寄付金制度を活用する。新薬剤注入を9月から始めた。市民の皆さんと保全に努める。要望、大阪狭山市駅等の桜を含め、官民挙げて取り組む課題である。 年間の活動スケジュールを公開し、市民理解の拡大を図るよう要望する。狭山池を安全安心の都市公園に。答え、狭山池管理棟横の多目的トイレは改修発注した。AED.防犯カメラは今後の公園管理体制で検討する。北東堤の階段に手すり設置は関係機関と協議検討する。要望、防犯カメラは必要。階段は傾斜、歩幅狭く危険。対応を求める。他に地方税のクレジット納付について質問しました。代表質問、公明党代表北芳生、3ページ。平成30年度決算について。問い、今後のまちづくりについて。答え、子育て支援、世帯間交流センター、アップアップの開設や、大阪狭山市新養護連携推進計画に基づく廃園後の西幼稚園と南第二幼稚園の養護連携型認定こども園への移行をはじめ、妊娠期から就学前までにかけての子どもや家庭を支援する取り組みとして、妊産婦健康審査事業や多胎妊婦健診追加助成事業など、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援に取り組んできた。問い、将来世代に負担を先延ばししない、継続性のある財政運営について。答え、一般会計決算は実質収支で約4億6600万円の黒字となり、平成16年度から15年間連続して財政調整基金を取り崩さない決算となったが、単年度収支では赤字幅は減少しているが、約500万円の赤字となった。本市としては、生涯住み続けたい町、大阪狭山市の実現を目指すために、あらゆる視点からの行財政改革を推進していく。大雨対策について。問い、これからの市民生活の安全、安心を確保するまちづくりに向け、どのような対策を実施していくのか、本市の見解を伺う。答え、市民に対し災害に備えるための情報の発信や啓発を行い、危険な箇所を事前に把握し、点検するとともに、安全対策が万全となるよう努め、市民生活の安全を確保していく。マイナンバーカードについて、問い、マイナンバーカードを活用したポイントを利用するには、マイキープラットフォーム運用協議会に市として参加しなければならない。マイキープラットフォーム運用協議会に参加しないのか伺う。答え、本市として本事業について、市民の方への広報やマイキー ID の設定方法の周知を行う必要があると考えており、今後の事務を円滑に進めるため、本年9月2日付でマイキープラットフォーム運用協議会に加入の届け出を行ったところである。図書館予約貸し出しロッカーについて。問い、休日や時間外でも利用できる予約貸し出しロッカーを図書館に設置することはできないか。市内北部と南部に予約貸し出しロッカーと返却ロッカーを置くことで図書館の利便性が向上すると思うが、見解を伺う。答え、先行して導入している自治体の利用実績などを参考にしながら調査・研究していく。ため池等太陽光発電モデル事業の契約について。問い、あれから3ヶ月経っている。 進展はあったのか。答え、メルシー社へ支払いが滞っている事業実施者経費については、現在も弁護士間で交渉を進めている。問い、岩室財産区管理組織の設立の見通しについて。答え、現在池の原、岩室両地区の間で詳細な取り決め事項について協議中である。本市として池の原、岩室両地区の関係住民への支援に引き続き鋭意努力し取り組んでいきたい。代表質問、清風クラブ代表山本久夫、4ページ。決算について。問い、平成30年度一般会計決算は黒字であるが、財政力指数は弱み含みで推移し、経常収支比率も依然として危険ゾーンにある。地方債は前年度に比べて5億5000万円も増加している。市長の決算に対する公表及び近代病院等の跡地利用などの現在の進捗状況について伺う。答え、地方債発行額の増加は子育て支援のための施設整備や市民生活に直結する債上の改修などの費用で、未来への投資と考えている。財政構造は楽観できず改善していく。近代病院等の跡地については、医療機能の確保を含め、移転等の状況も注視し、双方にとってより良い方向に進むよう取り組んでいきたい。全国学力・学習状況調査について。問い、大阪府の中学英語の正答率は全国平均をやや上回ったが、国語、算数、数学は下回っている。また、学習状況調査では、授業中落ち着いているとする回答が前回より減少している。本市の状況と今後の対策について伺う。答え、本市の小中学校の国語は全国平均値を下回ったものの、算数、数学は上回った。また、中学校の国語は大阪府の平均値も下回ったが、他はすべて上回った。昨年度と比較しても改善傾向にある。学習状況調査での授業中は死後も少なく、落ち着いているの項目は肯定的な回答が 100% であった。今後は課外教員の活用、経験の少ない教員への助言や研修を行い、各校の取り組みを充実させていく。会計年度任用職員制度の導入について。問い、地方自治体の職員数は定員の適正化等で減少している。一方、臨時・非常勤職員は増えている。新制度導入による働き方や公務への影響とその推進計画について伺う。答え、地方公共団体における臨時・非常勤職員制度の運用の厳格化や期末手当の支給などの処遇改善を行う。本市も正規職員に準じた制度設計を行う予定である。今後は必要な礼儀の整備や庁内説明会を開催し、募集等の作業を順次進める。防災対策について。問い、大鳥池の堤体の糊面が一部崩壊したが、復旧の予定について。答え、本年8月19日のゲリラ豪雨で、堤体の表面部分が崩落したが、堤体からの漏水は見られず、緊急性はないと判断し、大型土のうによる崩落の防止と堤体のり面の整地を行い、被害地域周辺の安全確保に努めている。今後は大阪府と協議し、早期の完全復旧 級に努めたい。問い、本市の雨水管は1時間50ミリの雨量に対応して整備されているが、過去に浸水等がなかった地域でも被害があった。整備基準の見直しや雨水管整備の充実が必要ではないか。答え、この基準値は大阪府内の関連市町村と整合を図ったものである。引き続き整備基準等については、国や大阪府の動向を注視していく。市全域の内水浸水想定区域図を作成し、優先順位を定めて整備に取り組んでいく。代表質問、海信狭山代表、井上健太郎、5ページ。平成30年度決算をはじめ、4年間の決算状況の総括と、2期目行財政の重要課題について。問い、平成30年度予算は賛成多数ながらかなり厳しい意見を付されて可決された予算であった。各議員から付された意見をどのように反映されたのか。答え、グリーン水素シティ事業に関する事項、内部統制の強化、その正常化に向けた取り組みを進めることや、投資的経費をはじめ、予算額が前年度と比べ大幅に増加したことを踏まえ、行財政改革の推進など、計画的かつ健全な財政運営について指摘された上で可決されたものである。しかしながら、ため池等太陽光発電モデル事業における契約の見直しにおける一連の課題は、弁護士間で現在も交渉している状況である。予算額の増加に対する健全な財政運営については、事業を適切に実施する一方で、不用額の執行停止の徹底や財政措置の有利な地方債の活用など、効果的な運営に努め、市税徴収率も 96.7% と前年より向上し、財政確保にも努めてきた。意見、グリーン水素シティ事業については、白紙撤回以降、正常化の方向で取り組まれていることは理解するが、監査委員会からの指摘を受け、措置を講じることとされている事案について、明確な措置が講じられないことから、住民訴訟にまで発展し、未だ解決に至っていない。1年かけて正常化できていないことの責任は重い。修正に修正を重ねているメルシー社の第1期の決算報告をはじめ、弁護士頼みにすることなく、社長、市長自らの決断と行動によって解決できることもある。誠意を持って取り組まれるよう要望する。問い、単年度収支では、初年度の平成27年度こそ、1億2764万5000円の黒字だったが、平成28年度は2億9440万9000円の赤字。平成29年度が2238万9000円の赤字。平成30年度が545万6000円の赤字と、3年連続して赤字となっている。この状況は決して楽観できるものではない。4年間を総括し、2期目の行財政運営における重要課題について、市長の考えを示されたい。答え、決して楽観できない状況である。こうした財政状況も踏まえ、財政健全化を推し進めるとともに、仮称大阪狭山市行財政改革施策別計画を策定し、持続可能な行財政基盤の構築に向けて取り組む。意見、単年度赤字が4年も続くようなことになれば、財政非常事態宣言をすることも現実味を帯びてくる。 市長には強い責任感を持ってこの状況と向き合い、情報公開に努め、市民への説明も丁寧にしていただきたい。このほか、教育の町大阪狭山の発展についてを新教育庁に、水泳授業、学校プール、私立プールについてと、子どもの読書推進計画、スポーツ推進計画についてを教育部長と教育部理事に、手塚山学院大学の教育機能を生かした跡地利用についてと、学校給食費の高会計化の導入についてを教育部長に質問しました。代表質問、大阪維新の会代表西野重次、6ページ。教育長就任にあたり、問い、本年8月30日付にて、竹谷義博氏が教育長に就任された。教育長として、本市の教育行政の在り方について、見解を伺う。答え、現在、次期教育振興基本計画の策定作業に着手している。その中で、教育を取り巻く諸課題の解決のための道筋を計画の中で示せるよう、これまでの行政経験を生かして取り組む。要望、令和2年度より、小学校では外国語である英語とプログラミング教育が必修化される。教科化により、子どもたちが英語嫌いにならないよう、英語教育環境のさらなる充実とプログラミングの専門家を招集し、教員研修を行うことを要望する。本市の教育の ICT 環境は iPad の導入に加え、無線 Wi-Fi 環境も充実してきている。デジタル教科書や有料コンテンツの導入など、ソフト面のさらなる強化充実を要望する。教職員の働き方改革の進捗状況について。問い、統合型公務支援システムの導入について。答え、システムの導入に向けて予算化を進めていく。要望、子どもの情報が一元管理できるシステムの早期導入と、特に新1年生の指導要録の基本データ入力を市教育委員会が行うことを要望する。問い、長期休業中の学校閉庁日について。答え、本年度初めて8月13日から15日までの3日間実施した。要望、小学校では生物の飼育などボランティアで教職員が行っている。次年度に向けて教職員の勤務の取り扱いなど改善を要望する。問い、部活動指導員の配置について。答え、各中学校1名の活動開始に向け調整している。要望、複数の部活動で部活動指導員の数を増やすことを要望する。問い、土日祝日及び学校閉庁日の部活動について。答え、休養日を少なくとも平日に1日、休日に1日以上設定し取り組んでいる。要望、引き続き取り組んでいただくことを要望する。問い、小中学校の講師、臨時任用教員の確保について伺う。答え、市の広報誌やホームページを活用し、随時登録を受け付けているが、講師の確保が困難なため、配置に時間を要することが課題である。要望、小中学校の講師のみならず、幼稚園教諭の確保も要望する。本市の雨水対策について、問い、本市の雨水対策の現状と今後について。答え、ハード面では浸水被害が過去から多く発生している 西除川第二排水区池尻北を優先箇所として雨水池整備事業に取り組んでいる。ソフト面では内水ハザードマップを作成している。要望、雨水池整備事業の早期実現と内水ハザードマップの早期作成及び公表を要望する。問い、教育機関の子どもの安全対策について見解を伺う。答え、今回の豪雨災害では大谷狭山子ども園が床上浸水の災害に見舞われた。翌日から2日間は衛生面に配慮し、清掃や消毒のため臨時休園の緊急措置を取られた。要望、消毒業者に即座に連絡できる体制づくりと各教育機関への土のうの配布を要望する。個人質問、深江陽子、7ページ。選挙権のさらなる確保、投票率向上のため。問い、身近な場所に投票所の設置を。答え、期日前投票所を設置して以降、期日前投票数は増えているが、選挙当日は減少傾向にある。投票所数は現状が妥当と考える。問い、コミュニティセンターに期日前投票所の設置を要望する。答え、二重投票防止等の環境整備、事務従事者や駐車場の確保等の課題が多く、市役所一箇所での対応が妥当と考える。福祉施策としてのエアコンの設置費用及び電気料金の助成について。問い、本市での生活困窮世帯を対象としたエアコンの設置費用助成制度を要望する。生活保護費に夏季加算を認めるよう働きかけてほしい。答え、2018年に生活保護法が一部改正され、家具住基費に冷房器具が追加されたが、それ以前の人は保護費での購入が基本である。生活保護は本来国の責任で実施される制度で、本市での助成は困難である。保護費受給中の冷房器具の認定は市長会を通じて国に要望している。夏季加算は近隣市と協議し検討したい。避難所の環境整備について。問い、避難所体育館がある学校敷地内は防災対策の観点からの整備が必要である。体育館にエアコンがつくまでは教室の利用を要望する。答え、教育施設として設計しているため避難所としては対応できない部分がある。随時安全対策に取り組み、大規模改造工事の際避難所を想定した改修を行うよう努力する。学校運営に支障がない範囲でエアコンが設置された教室使用を認める。ユニバーサルデザインの活用を。問い、読みやすく伝わりやすいユニバーサルデザインの書体 UD フォントを教育現場へ導入し活用することを要望する。答え、学校現場に少しずつ浸透している。本年8月に小中学校の教職員用端末で使用できる環境にした。教材や文書への使用を検討する。個人質問、花田正文、8ページ。スマホアプリの活用について。問い、他市では道路や河川、公園で見つけた不具合を LINE で市民が通報するシステムがある。本市でも取り組みができないか。答え、現場写真や位置情報を容易に送信できるというメリットがあり、有効なツールであることは理解している。すでに運用されている自治体の事例などを参考に 調査研究する。問い、市公式 Facebook を市民との対話ツールとして活用できないか。答え、提案や意見はメールアドレスを公開し、パブリックコメントやふるさと生き生きカードを運用している。問い、独自の総合アプリを提供してはどうか。答え、導入には慎重な対応が必要である。いじめを早期発見する取り組みについて。問い、いじめの相談窓口は多くのチャンネルを設定することで早期発見につながると考える。一方、児童、生徒及びその保護者が相談をすることが難しいと感じる場合がある。いじめを匿名で報告、相談できるスマホアプリを導入できないか。答え、本市の相談窓口に相談しにくい場合は、大阪府の窓口を利用されることもある。アプリを導入する予定はないが、情報収集をしていく。要望、本市が設置したいじめ問題対策委員会に直接相談できるような仕組みを作っていただきたい。各種届け出手続き等の遺族支援について。問い、遺族のために各種届け出等で支援できないか。答え、死亡届け出後の諸手続きについてという案内をお渡ししている。主な窓口を1階に設置し、フロアマネージャーが窓口の場所をご案内するなどのサポートを行っている。要望、遺族が各グループの窓口に訪れる前に、氏名などが印字された申請書を用意するなど、市民サービスの向上を要望する。その他、先般の大雨の対応と、これからの対策について質問しました。個人質問、上谷元忠、9ページ。近畿大学病院の移転問題について。問い、当初堺市の泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョンでは、大学病院の誘致とともに、私学の理工学部の誘致を定義されていた経緯がある。先端科学技術の発信基地としての効果が大きいと考える。答え、近大病院移転問題は本市の最重要課題である。跡地の地権者の考えを踏まえ、本市の意向の反映、情報を共有しながら双方にとり良い土地利用ができるよう努める。意見、理工学部の誘致が文教都市として非常にいいのではないか。濁り池太陽光発電モデル事業について。問い、濁り池の使用料は年額150万円と報告されていたが、私が傍聴した口頭弁論では60万円と主張されていた。その真意を確認する。答え、住民訴訟の審理中のことと、訴訟事務の適正な遂行に支障をきたす恐れがあることから、訴訟の内容に対する本市の見解を申し上げることはできない。意見、この発電事業は当初から地区としては消極的で、メルシー社がおいしい話として働きかけ、契約したと聞いている。大鳥池太陽光発電をめぐって、周辺への環境整備について。問い、市民からの要望である風速計の設置の見通しと、大鳥池太陽光発電パネルの削減、及び設置場所の移動、環境整備についての請願の一部採択の環境整備の進捗について。答え、風速計は大鳥池南側に設置予定で、時期は調整中である。請願で一部採択された環境整備については、反射光や熱などの問題が特定でき、明確になれば適切に対応していくよう設備所有者に指導していく。 意見、太陽光パネルを設置するときに事前調査をしていない状況でそのことを言うのはどうかと思う。どれだけ影響があるのかわからない。目に見える形での環境整備が周辺住民へ寄り添ったものになる。個人質問、松井康介、10ページ。業務の効率化と新たな取り組みについて。総務省の報告書では、自治体の役割は多様化、増大化しており、今後様々な業務の効率化が必要と指摘し、同時に公務員自らが対応すべき分野に集中投下する筋肉質の自治体への転換や、ICT 技術の活用による業務の標準化、効率化と住民サービスの向上を一体的に推進していく必要があるとしている。問い、窓口業務のパターン化による業務フローの見直しと委託について。答え、さらなる業務効率化を図る必要があると認識しており、仮称、大阪狭山市行財政改革施策別計画の策定作業を進めている。窓口業務の民間委託を検討する際も、業務フローの作成が必要と考え、調査・研究を進める。問い、自治体クラウドの導入について。答え、令和4年8月の基幹システムの更新に向け、同一のパッケージシステムを使用している市町村を中心に自治体クラウド導入の協議を開始し検討する。安心安全なまちづくりについて。問い、南海電気鉄道株式会社の無人駅解消に向けた取り組みについて。答え、無人駅解消の要望をし、イベント開催日は駅員配置を依頼している。今後滝谷駅についても富田林市と調整を行う。問い、昨年の台風の影響で見えづらい信号が未だ残存している。今後の台風被害を軽減するためにも改めて市内の点検を実施してはどうか。答え、今後の災害に備え街路樹や道路構造物等も含め点検する。より充実した相談窓口について。問い、どこに相談してよいかわからないとの意見がある。改めて相談窓口のあり方について考え方を伺う。答え、相談支援機関の連携強化を図り、確実に支援につなげるための仕組みを構築するための相談支援包括化事業に関わる経費を今会議の補正予算に計上した。今後、相談支援包括化推進員を配置し、各相談支援機関と緊密な連携に基づくネットワーク構築を図り、支援の充実を進める。個人質問、久山佳代子、11ページ。歴史文化基本構想について。問い、本年2月に大阪狭山市歴史文化基本構想が策定された。地域に関する文化財を指定、未指定にかかわらず、幅広く捉えて的確に把握し、文化財をその周辺環境まで含めて、総合的に保存・活用するため、また地方公共団体が文化財保護のための基本的な構想となるものである。今後の市の取り組みを伺う。答え、本市には国史跡狭山池とその関連文化財群をはじめ、小田原北条氏の末裔である狭山藩北条氏の関連資料、陶器山から広がる須恵器の一大生産地としての歴史など、優れた歴史文化遺産があり、考古学者であり、名誉市民でもある末永正雄先生の業績も かけがえのない財産である。ミステイの文化財の価値を明らかにするための調査、研究、未だ知られていない文化財の掘り起こしを行う、貴重な歴史文化遺産を次の時代に確実に伝えていきたい。防犯カメラの設置について問い、防犯カメラの設置について。答え、市内3駅周辺などの不特定かつ多数の人が利用する公共的な場所に引き続き設置する。また、地域への支援制度として創設した街頭防犯カメラ設置事業補助金を自治会等に有効活用していただきたい。犯罪のない安全で安心な街づくりに寄与する一つの事業として継続していく。補聴器購入費用の助成について問い、加齢難聴による補聴器の購入費用の助成について見解を伺う。答え、加齢による補聴器の購入費用の助成については、上限額を設けたとしても、その事業費すべてが市の負担となることから、高齢化の進展などの状況を踏まえると、現時点では実施は困難であると考える。引き続き、身体障害者手帳の制度とともに、補聴器に関わる補装具費支給制度の周知に努めていきたい。個人質問、北村英二、12ページ。防災無線の個別受信機設置を。問い、豪雨や暴風雨などの場合、ほとんど聞き取れない。個別受信機の設置を求める。答え、土砂災害警戒区域やその周辺の世帯への設置について検討している。高齢者世帯へも調査・研究を行い、課題の整理を行いながら事業を進めていきたい。避難所となる体育館へのエアコン設置を計画的に進めていただきたい。問い、防災対策と子どもの教育環境対策の視点から設置を要望する。答え、大規模災害が発生し、災害救助法が適用された場合、エアコンの設置にかかる費用は、災害救助法による国庫負担金の対象となることから、レンタルでの設置を考えている。教育環境対策としては、下記における体育館の使用状況など調査し判断する。自動ブレーキ装置設置の補助などの高齢運転者の交通安全対策を。問い、いくつかの自治体で自動ブレーキや急発進抑制装置への助成を行っている。本市も実施を求める。答え、補助を行う場合、多額の予算が必要となる。国や大阪府、近隣市の状況も注視し、調査・検討する。高齢者のお出かけ支援策を地域格差是正の視点から要望する。問い、山本北地域は道路が狭く、循環バスも入らない箇所がある。市立公民館やさやかホールでの文化事業や講演会など様々な事業があるが、参加したくても交通手段がなく、特に高齢者にとっては困難である。同じ市に住みながら同じ市民サービスが受けられないもどかしさを訴えている。ワンボックスカーなど新たな対策を求める。答え、今後交通手段も多様化し、特にスマートモビリティ分野は AI 化を含め日進月歩の世界である。他市の先進事例をしっかりと研究し、費用対策効果も含め市民の皆様の交通手段について検討を続けていく。個人質問、中野学、13ページ。 市役所駐車場の立体駐車場化及び時間可視化について。問い、駐車場利用者及び循環バスの出入りも含めてレイアウト変更し、立体駐車場及び時間可視化を図ってはどうかと提案する。答え、循環バスの進入ルートの安全性を確保しながら、駐車台数を確保したレイアウトの変更や時間可視化と立体駐車場化も検討する。要望、本市のシンボル、狭山池周辺の駐車場も、有料化や空いた土地を借りるなどの台数確保を要望する。交通安全対策について、問い、周知や啓発について、どのような取り組みをしているか伺う。答え、高齢ドライバーへの啓発や実技講習、登下校をする児童への安全講習などを重点的に実施する。地域での交通安全啓発なども積極的に行っている。問い、市道狭山岩室線の東小学校から府立狭山池博物館にかけて、西向き道路の横断歩道前後のカーブに道路標の設置を求める。答え、黒山警察署と協議をしながら、それぞれの箇所に応じたより有効な安全対策を検討する。意見、大阪狭山市駅の踏切、東向きの車両が一時停止前のカーブ部分で近回りしないように、外側線の協調などの安全対策を要望する。社会体育施設について、問い、社会体育施設、スポーツ施設の改修や改良計画を伺う。答え、優先順位の高いものから適宜整備を行っている。要望、施設の建設、運営を民間事業者などの活用も考察してはどうか。大阪狭山プラスチックごみゼロ宣言について、問い、この宣言についてどう取り組むのか、本市の見解を伺う。答え、本年11月に開催予定の大阪狭山市産業まつりで、エコバッグ使用促進や一部模擬店でのリユース食器の試験導入などを実行委員会で検討している。委員会審査のあらまし、14ページ。議案は常任委員会に付託され審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会、建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。印鑑条例の一部改正について、問い、改正の趣旨と時期について、答え、旧姓で活躍されておられる方も多く、女性活躍推進の観点から、旧姓で印鑑登録できるようにするものである。11月5日からの施行に合わせ、視聴者へのポスター掲示、市の広報誌、ホームページにて周知を行う。審査の結果、可決となりました。子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願について、継続審査の意見。市長は、子ども医療費助成制度は大きな魅力のある事業であるとし、一般質問において、社会保障費、関連経費が年々増加する傾向にあり、行財政改革による事業の見直しに取り組みながら、他の施策との優先順位も含め、慎重に見極めていく必要があると答弁された。子ども医療費助成の拡充には、子どもが安心して受診できる環境の整備と、継続可能な財源を確保することが重要と考えることから、継続審査。採択の意見、大阪府内では予定している自治体を含めると、 8市5町が医療費の拡充を行っている。子供がいる家庭の生活実態として生活困窮により医療にかかりにくい家庭もあることが明らかになっている。子育て先進都市を目指す本市では財政に目処がつけば事業は考えていきたいと答えている。趣旨に賛同であれば継続審査にする意義はどこにあるのか。市民要望に寄り添うことが重要であることから採択。審査の結果、継続審査となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。消費税 10% 増税中止を求める意見書を国に提出することを求める請願について、不採択の意見、特定のものに負担が集中せず国民全体で広く負担することができ、税収が経済動向に左右されにくい安定した税である消費税が高齢化社会における社会保障の財源にふさわしいと判断されている。税率を引き上げることによる増収分はすべて社会保障にあて、待機児童の解消や幼児教育、保育の無償化など子育て世帯のためにも充当し、全世代型の社会保障に転換され強化される意義が大きいため不採択。不採択の意見、国民に負担を求める消費税増税をする前に国会議員の報酬削減や定数削減による身を切る改革と十分な行財政改革による歳出削減を前提とするべきである。今後の財源確保の方法について、請願の趣旨と相違があるため不採択。採択の意見、社会保障の充実や国の財政再建のための消費税増税というが、社会保障費の負担は軽減されていない。所得が低いほど負担が大きい税制であり、消費は落ち込み、生活や経済の悪化が予想される。さらに、複数税率やインボイス制度は中小企業者には大きな負担となるため、採択。審査の結果、不採択となりました。避難所、体育館へのエアコン設置を実現するよう求める請願について。不採択の意見、小中学校への設備費だけでも約4億円かかることに加え、運用する場合はランニングコストがかかる。エアコン設置については行財政改革等を見据え、財政状況を確認した上で進めていくことが重要であるため不採択。採択の意見、避難所の熱中症対策にエアコンは有効であると本市は答えている。教育活動上も熱中症事故予防のため必要である。趣旨は地域住民の正当な要求であり、行政に届けることが議会の役割であるため採択。審査の結果、不採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。平成30年度、2018年度、一般会計歳入歳出決算認定、不認定とする討論、市民の要望に応え、就学援助の入学準備金を入学前に支給するなど、さまざまな事業や施策が実施されたことは評価できる。しかし、グリーン水素シティ事業とメルシー社が進めてきた、ため池太陽光発電事業について、市長自ら監査請求すること自体が異常な状況であり、監査委員からの勧告に基づき、早急に是正、正常化することが求められている。その都度、指摘や提案なども行ってきたが、 正されていない現状を良しと認めるわけにはいかない。またそのために弁護士費用など市の税金が使われている。本市とメルシー社の拙速な手続きと本市の要項等を無視して進めたことが原因であり、是正や不信解消に責任を果たしていくことを求め、不認定。不認定とする討論。メルシー社と本市の取り組んできたグリーン水素シティ事業の監査の結果、肝心なところが改善されていないことが判明した。このことが改善されていれば、弁護士費用等の余計なお金がかからずに済んでいたはずである。市民の大切なお金を最小限で最大の利益を共有するために要請はある。そのことを認識していただきたいので、不認定。認定とする討論。この決算は財政調整基金を投入することなく、実質収支で約4億6600万円の黒字となった。自主財源の確保としての市税は、徴収率の向上により改善している。一方、歳出においては、子育て支援、世帯間交流センターの新設工事など、教育・子育て施設の充実強化が図られた。また、放課後児童会の充実や、多胎妊婦健診の追加助成、生活困窮世帯の子どもの学習支援など、市長が掲げている生涯住み続けたい町大阪狭山市の実現に向けて、さまざまな事業を実施するとともに、効率的な執行に努められていることは評価する。しかし、ため池太陽光発電事業に関連した正常化すべき点が残されており、市長の強いリーダーシップにより、早急な正常化と今後の事務執行に万全を期するよう強く要望する。今後もさらなる行財政改革を推進し、施策及び事業の優先順位を見極め、効率的で効果的な財政運営を行うことを強く要望し、認定。認定とする討論。現在、本市は非常に厳しい財政状況の中で、市長を中心に行財政改革を進めている。次年度の予算に向けては、本市の実情に合った給与体系に見直すよう、改めて強く要望する。グリーン水素シティ事業対策費においては、市長自ら出された監査の結果、また住民監査請求の監査の結果に真摯に取り組み、財産区の適正化に取り組まれることを要望する。しかしながら、この決算額は厳しい財政状況の中、実質収支が黒字となり、経営収支比率も改善が見られ、黒字決算となったことは評価する。今後は人件費の見直し、各種事業を評価してのスクラップ&ビルド、事業の外部委託等、より一層の行財政改革を進めていくよう重ねて要望し、認定。審査の結果、認定となりました。平成30年度、2018年度、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。国民健康保険の保険料は、所得が低いのに大変高い保険料となっている。なんとか下げてほしいという切実な声が多くある。国民健康保険は、低所得者、無職の年金生活者、非正規雇用者が大変多く、その上、国庫負担の削減などで保険料が大変高い状況となり、構造上の問題を抱えている。特に、大阪府では高い保険料率を市町村に押し付けるために、府内自治体の 90.7% がそれぞれ値上げをするという全国的に見ても稀な状況となっている。国庫負担率を元に戻すとか、 子どもの均等割をなくすよう引き続き国や大阪府に働きかけていただくことを要望する。市民にとってこれ以上の保険料負担というのは大変であることから不認定。認定とする討論。今回提案された決算認定は新制度の中で国民健康保険事業の運営上必要不可欠なもので適切な執行であったと考えている。保険料の負担増に対する本市としての抑制策の実施、需要費、納付金の確保など制度を維持するには必要な事業であると認識している。誰もが安心で公平な持続可能な保険制度となるよう働きかけるとともに、被保険者の負担が急激に上がることのないよう、さらなる財政支援を要望するとともに、なお一層の事務の効率化を推進し、健全な財政運営を要望し、認定。審査の結果、認定となりました。平成30年度、2018年度、介護保険特別会計歳入歳出決算認定。不認定とする討論。所得の低い人にとって介護保険料のわずかな引き上げでも負担感が非常に大きい。保険料を上げない仕組みにすることや低所得者への軽減措置などに国の財政負担を増やすよう働きかけていただくことを要望する。要支援1と2の方の訪問介護、通所介護が保険給付から外れ、本市が行う総合支援事業に移行した。生活援助サービスの回数制限も行われた。高い保険料を払ってきた人々が要介護認定されながら保険給付をされないということになれば、保険のあり方そのものの大きな問題である。中長期的に見ると重度化が進み、かえって給付費が増えることになる。誰もが安心して介護を受け、負担軽減も行うような制度改善を要望し、不認定。認定とする討論。第7期介護保険事業計画期間の初年度にあたるこの決算は、計画に基づき介護サービスに関わる諸費用が適正に執行されている。ますます高齢化が進行する中で、地域包括ケアシステムの構築に向け、その中核となる地域包括支援センターの経費や高齢者を取り巻く諸課題について多様な関係者と意見交換等を進め、地域の支え合い活動の拡充に取り組む生活支援体制整備事業に関わる経費、在宅医療や在宅医療介護連携事業の推進、また認知症高齢者を支える体制整備として認知症初期集中支援チームの設置、市民貢献人の育成、認知症サポーターの養成、認知症カフェの運営の補助などに取り組み、認知症高齢者を支える支援体制の強化に努められたことなど、適正な執行であったと考える。今後も高齢者が住み慣れた地域で住み続けることができる体制づくりと、健康寿命維持に対する支援、また必要な時に安心して介護サービスを受けることができるよう、安定的な制度の運営に取り組まれることを要望し、認定。審査の結果、認定となりました。意見書を可決しました。15ページ。水産業の体質強化を求める意見書。水産政策の改革に伴う水産資源管理を着実に実行するために、適切な資源管理に取り組む漁業者は漁獲量を削減する場合がある。また違法・ 無報告、無規制への漁業対策には、漁獲証明の法制化による流通改善や水産物の消費拡大が必要であることから、漁業収入安定対策の機能強化を図るために、必要な法整備と水産物のトレーサビリティを推進するために、漁獲証明に係る法整備を行うことを求めるもの。高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書。高齢運転者による事故が相次いで発生している。高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みが急がれることから、自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能や、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した車の普及加速及び購入支援策を検討することなどを求めるもの。太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書。再生可能エネルギーの導入量が着実に増加しているが、防災、景観、環境面での不安やパネルの放置などが懸念されている。太陽光発電設備が災害時に斜面崩落を誘発することのないよう、斜面設置に関わる技術基準の見直しを早急に行うことや、発電事業終了後に太陽光発電設備の撤去及び適正な処分が行われるように、リサイクルの仕組みの確立に向けた取り組みなどを進めることを求めるもの。9月定例月議会で審議された案件と議決結果、16ページ。人事案件、教育長の任命、教育委員会の委員の任命、同意全員。条例、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。成年非後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正、市税条例等の一部改正、印鑑条例の一部改正、水道事業給水条例の一部改正、私立幼稚園設置に関する条例等の一部改正。可決、全員。その他の議案、公民館、社会教育センター、図書館の指定管理者の指定。可決、全員。平成30年度決算認定、一般会計。可決、多数。国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、可決、多数。池尻財産区特別会計、半田財産区特別会計、東野財産区特別会計、今隈財産区特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、可決、全員。令和元年度補正予算、一般会計第5号、国民健康保険特別会計第1号、介護保険特別会計第2号、池尻財産区特別会計第2号、東野財産区特別会計第1号、可決、全員。請願、 消費税 10% 増税中止を求める意見書を国に提出することを求める請願、不採択、多数。子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願、継続審査、多数。避難所、体育館へのエアコン設置を実現するよう求める請願、不採択、多数。意見書、水産業の体質強化を求める意見書、高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書、太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書、可決、全員。終わりの挨拶、17ページ。以上で、声の議会だより、ナンバー207を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループ、タンポポの湯川ひろ子でした。それでは、次号までお元気で、さようなら。